78.7 Sakura FM. JOTG 7AM。
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院感染管理認定看護師であります高橋道夫看護主任にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、今の時期にぴったりですね。インフルエンザに備えるというテーマで今日はお話しいただけるということなんですが、いや、寒いとインフルエンザももちろんですが、普通の風邪もやっぱり気をつけないといけないのはもちろんのことなんですが、このインフルエンザと普通の風邪の違いをまず教えていただいていいですか？
はい、風邪は様々なウイルスによって起こります。
はい、
喉が痛かったり鼻水くしゃみいや咳の症状が中心で、全身の症状はあまり見られません。発熱もインフルエンザほど高くなくて、あんまり重症化することもないです。
はい、
一方インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こりますので、症状としては38度以上の発熱や頭痛、あとは関節痛や筋肉痛、全身倦怠感なんかが比較的急速に現れます。
はい、
また普通の風邪と同じように咽頭痛や鼻水、咳の症状も見られます。子どもさんだったら稀に急性脳症を、でまたご高齢の方々であれば免疫力の低下しているということで肺炎を伴うなど重症になることがあります。
毎年ですね、インフルエンザ A 型 B 型 C 型とかいろんなものは今年はこれが流行ってますなんていう会話が聞こえてくるんですけれども、はい、インフルエンザウイルスと言われるものには種類があるんですよね。
そうですね、インフルエンザの原因となるウイルスは、
はい、
A 型 B 型 C 型に大きく分類されるんですけれども、はい、大きな流行の原因になるのは A 型と B 型です。
はい、
A 型には2種類の A 型というものがあって、B 型にも2系統あって、流行するウイルスや A 型の割合は国や地域で、またその年ごとに異なります。
はい、
ちなみに昨シーズンは厚生労働省の調査では A 型が 94% になっていて、患者数はピークが1月から2月上旬で、感染症法という法律が施行された1999年以降最高の人数になりました。
やっぱりこのウイルスが自分の体に入らないように、つまりインフルエンザにならないようにするには予防が一番大切ですよね。
そうですね、
バッチリ教えてください。インフルエンザの予防どのようにしていたらいいですか？
はい、流行前のワクチン接種をまず挙げておきたいと思います。
はい、
そしてそれ以外にも外出後の手洗い、
はい、
市販のアルコールの消毒剤なんかも効果があります。
はい、
あと適度な湿度を保つ、 50% から 60% ぐらいがいいというふうに言われています。また十分な休養とバランスの取れた栄養の摂取、
はい、
あとは人混みや繁華街への外出を避けて、また行くときにはマスクをつけていただくのも大事だと思います。
なんか全て当たり前のことではありますけれども、でもこれをやはり必ずインフルエンザの予防として守っていくのが一番ですよね。一番最初に教えていただきました流行前のワクチン接種ということでしたけれども、ワクチンインフルエンザ予防接種と言われるものですよね。
はい、
有効性はあるんですか？
そうですね、体の中に入ったウイルスは、細胞に侵入して増殖します。
はい、
この状態を感染と言います。ワクチンにこれを完全に抑える働きはありません。
はい、
ただウイルスが増えると数日の潜伏期間を経て発熱や喉の痛みのインフルエンザなんかの症状が出現します、
はい。
この症状が出現したことを発病っていうふうに言うんですけれども、うん、インフルエンザワクチンにはこの発病を抑える効果が一定程度認められています、
はい。
すなわちインフルエンザワクチンの最も大きな効果は重症化を予防することにあると言えると思います、
はい。
特に発病すると重症化しやすい高齢者、子ども様、慢性閉塞性肺疾患という、うん、肺の病気の方、喘息や慢性心不全、糖尿病といった持病のある方には受けていただくことをお勧めします、
うん。ワクチンを打ったからといって、インフルエンザにならないわけではないということですね。
そうですね。
つまりはワクチンの予防接種をした上でインフルエンザの予防を、手を洗ったり湿度保ったり、よく寝て栄養のあるものを食べる、また人混みの特に出かけるときはマスクの着用を忘れないというのは守り続けた方がいいということですね。
その通りです。
わかりました。さあ、この体調が悪いなと思って、もしかしたらインフルエンザかなと思ったとき、やっぱ病院行くと思うんですが、はい、この診断はどのようにされていくんですか？
そうですね、一番に、周囲の流行の状況、あとは患者さん、インフルエンザの患者さんとの接触歴の確認だったり、
はい、
あと典型的な症状が診断される第一歩になります、
うん。
もちろんインフルエンザ迅速診断キットっていう、短い時間で簡単に診断できるものもあるんです、
はい。
でそれも A 型と B 型の鑑別も可能なんですけれども、うん、症状によっては陰性と結果が出てもインフルエンザと診断されることがあります、
うん。なるほど。体調悪いしな、もしかしたらインフルエンザに、ね、かかったかもしれないと思った時、その時はどうしたらいいですか？
そうですね、人混みが一番ですよね。人混みや繁華街への外出を控えて、うん、無理をして学校や職場なんかには行かないようにした方がいいと思います、
はい。
あと咳やくしゃみなんかの症状のあるときは、家族や周りの方へうつさないように、うん、咳エチケットを徹底していただきたいと思います。
最近この言葉よく耳にするようになりましたね、はい。
咳エチケットっていうのは、うん、咳が出るときにはマスクをつける、
はい。
マスクがないときにはティッシュやハンカチなので口や鼻を覆う、
うん。
あとそれもないときには、ご自分の上着の内側とか袖で口を覆うというようなことをすることを咳エチケットっていうふうに言います、
はい。これを守っていくことが必要ということですね。
そうですね、
はい。
他にも安静にして休養を取ったり、特に睡眠を十分にとることは大事だと思います、
はい。
あとは高熱が出ますので水分を十分に補給するっていうことと、うん、それプラス息が苦しいとか具合が悪くなっていくようでしたら早めに医療機関を受診していただきたいと思います。
はい、わかりました。インフルエンザにかかってしまった場合、今ね、咳エチケット徹底することが大切ですとかいろいろ教えていただきましたが、まずどうしていったらいいか教えてください。
はい、同じような繰り返しにはなるんですけれども、はい、他の人にうつさないために外出は控えます、
はい。
あと、先ほども言いましたが咳エチケットは大事です、
はい。
でインフルエンザは発症の前の日から発症の3日間から7日間は、うん、解熱後もお熱が下がっても鼻や喉からウイルスを排出するというふうに言われています、
はい。
熱が下がって症状が治まっても2日ほど自宅療養することが望ましいというふうにされていて、
はい、
学校保健法という法律では発症した後5日を経過し、なおかつ解熱した後2日間、ちっちゃいお子さんに、あたっては3日間を経過するまで出席停止期間というのが定められています、
はい。
当院でも職員に対してこれを就業停止の基準としています、
うん。ね、体調が良くなったからといって学校行ったり職場行ったりして他の人に移してはいけないということが、これもルールの一つですよ、ね。
そうですね、
はい。インフルエンザになった時にお薬頂戴しますが、これが抗インフルエンザ薬というものですよね、はい。このお薬について教えてください、
はい。 今もおっしゃられたようにインフルエンザは自然治癒することも多い疾患ですので、
はい、
健康な若い方は全ての患者さんに抗ウイルス薬を、投与する必要はないというふうにする考え方もあって、
うん、
発症後の日数が経過している場合やすでに症状が警戒傾向であるんであれば経過観察ということもあると思います。
はい、
ただ健康な人でも重症化することはあって発病初期の段階でそれを判断することは困難だと思います。
はい、
でタミフルなんかの抗インフルエンザ薬での早期治療による症状緩和、あとは病気にかかっている期間の短縮なんかはこれまでの報告により、確認されています。
はい、
それに従う形でタミフルは合併症のないインフルエンザ感染症患者における48時間以内の投与が適用というふうにされています。
うん、
と医療機関へのアクセスが容易で迅速診断法が普及している我が国の状況を考慮しましたら、インフルエンザが確定あるいは疑われる患者さんについて発症後48時間以内に抗ウイルス薬の投与を開始して症状の緩和を試みることは、適用に沿った標準的な治療だと思います。
はい、
またもし医師の判断により抗ウイルス薬の投与が行われない場合でも症状が悪化すればすぐに受診することが必要になります。
はい、
で皆様もご存知かと思いますけれども2018年、前のシーズンの3月にゾフルーザという新しい新型インフルエンザのお薬が発売されました。う
ん、はい、
これは従来のタミフルなどとは作用基準の異なる薬剤になります。
はい、
タミフルが1日2回5日間の内服であるのに対しゾフルーザは1回の内服で治療が終わるという簡便性もあって広く使用されるようになりました。
はい、
2018年2019年のシーズンにおいて全国で約550万人が内服したというふうに推定されています。
はい、
しかしながらゾフルーザはアミノ酸変異というよるものによる低感受性株いわゆる耐性株ですけれども、うん、が出現されるというふうに報告されていて国立感染症研究所の、前シーズンの、抗インフルエンザ薬耐性の調査でもタミフルなどよりも効率になっています。
はい、
これらのことから、日本感染症学会は2019年10月にゾフルーザについてはまだ十分な根拠に乏しく今後の基礎及び臨床のデータの蓄積と解析によりその使用方針に変更の可能性があるというふうにしながらも、
はい、
次の3つの提言をしています。
はい、
1つ目は12歳から19歳および成人は臨床データが乏しい中で現時点では推奨非推奨は決められない。
はい、
2つ目として12歳未満の小児は低感受性株の出現頻度が高いことを考慮して慎重に投与を検討する。
はい、
で最後に免疫不全患者や重症患者では単独での積極的な投与は推奨しない、
うん、
ということです。
はい、
でまた同じように小児の、学会である日本小児科学会も今シーズンのインフルエンザの治療指針で、
うん、
使用経験に関する報告が少ないことや薬剤耐性ウイルスの出現が認められることから当委員会では12歳未満の小児に対する同薬の積極的な投与を推奨しない。
はい、
一方で現時点においては同薬に対する使用制限は設けないが、うん、使用にあたっては耐性ウイルスの出現や伝播について注意深く観察する必要があると考えるというふうに言っています。
うん、ね、新聞やニュースなどでも、まあ、取り上げられていることではありますがこれはまあやっぱり先生とご相談した上でインフルエンザのお薬を決めていく必要性があるということですね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
わかりました。インフルエンザインフルエンザと言ってますけれども季節性のインフルエンザと新型インフルエンザというのがあるんですよね。
はい、そうですね。
はい、こちら少し詳しく教えてもらっていいですか。
はい、インフルエンザウイルスは小さく変化しながら毎年世界中の人の間で流行しています。これが季節性インフルエンザというものです。
はい、
でも時として大きく異なるインフルエンザウイルスが現れて、
はい、
多くの国民の方が免疫を獲得していないことから 全国的に急速に蔓延するのが新型インフルエンザというふうに言われるものです。まあ、ただこれも多くの皆さんが新型インフルエンザに対して免疫を獲得するにつれ、このインフルエンザも季節的な流行を繰り返すようになって、新型インフルエンザではなく季節性インフルエンザというふうに呼ばれるようになります。1900年以降、新型インフルエンザは1918年にスペイン型、1957年にアジア型、1968年香港型、2009年には新型インフルエンザと、ちなみに現在はすべてこれらは季節性インフルエンザになっていますけれども、およそ10年から40年の周期で発生していて、そろそろ発生してもおかしくない時期というふうに言えると思います。
新型インフルエンザというものが発生してもおかしくない時期なんですね。
そうですね、一時話題になりました鳥インフルエンザも、今まで、持続的な人から人への感染は確認されていませんけれども、限定的な人から人への感染が疑われたことはあって、今後も引き続き注意が必要だと思います。
本当10年から40年の周期ということなので、前回という表現をしていいのかな、2009年に新型インフルエンザが発生してからもう11年ほどなので、気をつけていかないといけないということですよね。
はい、おっしゃる通りです。
ちょっと振り返っていきたいんですけど、2009年の新型インフルエンザってどのように広がったんでしたっけ？
そうですね、4月の23日にアメリカやメキシコでそのインフルエンザ患者さん、新型インフルエンザの患者さんが確認されたという情報がもたらされて、すぐに国が、新型インフルエンザ対策本部というものを設置しました。その後6月に、入りましたら新型インフルエンザの世界的流行が顕著になっていきます。で8月には政府が流行入りを宣言するというふうな事態になりました。
なんか寒い時期ではない時期に猛威を振るい始めたっていうのがすごく新型インフルエンザの特徴的でもあり、これからも随分気をつけていかないといけないなというのをこう10年前の出来事として感じるんですけれども、そんな10年から40年の周期の新型インフルエンザ出てくるかもしれないものに対して、私たちは予防していかないといけませんよね。この新型インフルエンザの対応についてどのようにしていったらいいですか？
2009年に発生したこの新型インフルエンザの経験を踏まえて、感染の拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最小限にとどめることとか、あと国民経済に及ぼす影響を最小限とするために、新型インフルエンザ等対策特別措置法が2013年に施行されました。国民は新型インフルエンザ等の予防に努めるとともに、対策に協力するよう努めなければならないことというふうに定められています。また法律に基づいた政府や自治体レベルの行動計画やガイドラインが策定されています。西宮市でも新型インフルエンザ等対策行動計画が策定されています。
この新型インフルエンザの治療と予防対策はどのようにしていたらいいでしょうか？
新型インフルエンザといっても、先ほども申し上げたように、あくまでもインフルエンザウイルスの感染症でですので、治療や予防対策は季節性インフルエンザと同じになります。つまり普段のインフルエンザへの備えが新型インフルエンザの備えになるということになります。
今日はインフルエンザの備えについてのテーマでお話を伺っていきましたが、もう本当に直ちに予防を、継続していかなければと思いました。最後になりますが、一言リスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
今シーズンは例年より早く11月15日にインフルエンザシーズンに入りました。すでにかかった方もいらっしゃるかと思いますが、またかかることのないよう、またかかったとしても重症化しないために、今日のお話が参考になれば幸いです。
今日は西宮市立中央病院感染管理認定看護師であります高橋道代看護主任にお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-8000 1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。